日本長寿企業ポッドキャスト。
日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の黒田治です。時代の変化も乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2010年6月に放送した日本長寿企業の番外編、番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、今年創業100周年を迎えたホッピービバレッジ株式会社。記念すべきこの節目の年に3代目の社長に就任された石渡美奈さんにお話を伺いしました。今回のテーマは、ホッピービバレッジはなぜ奇跡の V 字回復を成し遂げられたかについてです。
日本長寿企業。さて、皆さんがホッピービバレッジに入社したのが、
はい、
1997年、はい、29歳の時ですよね。
そうですね。
その頃の御社というのはどういう状態だったんでしょうか。うん、
そうですね、暗い会社で、組織といっても組織としては機能していなくって、各部署各部署の社員たちがその仕事のプロで、まあ、自分のことだけをやってそのまま帰るという、だから縦も横も何のコミュニケーションもないという。まあでもきっと中小企業のものづくりの初期段階ってこういうのが多いんだと思うんですけど、それは悪いことでも何でもなくて、でもそういう会社でしたね。ショックだったのが、社員がね、ホッピーを飲まなかったんですよね。ホッピー嫌いとか言っちゃって。
ホッピーの社員でありながら
そう、恥ずかしいんですけど、でその初期払いとか年末の忘年会とか、わざわざホッピーのないお店を選んで、やるという、それは結構と思いましたよね。私が入社して最初の頃の朝礼で、みんなホッピーを飲もうよ、ホッピーのこと語ろうよ、ホッピーを愛そうよって真面目に宣言したことありますもん。もう今から信じられないことですね。
そうすると、外から来た皆さんにとっては社員の皆さんのモチベーションが非常に低いと感じた。
モチベーションというか、会社のことを、仕事のことを愛してないなと思った。全く勉強もしない私でしたけど、直感的にそれはおかしいでしょって思っていましたよね。それと、赤坂と調布というこんな至近距離にある事業所がね、会社で、で社員数も現在とあまり変わらないんですよ。でこんな小規模な会社なのに、お互いに名前も顔もろくに知らないんですよ。自分たちの商品を作ってる人は誰って言うと、一人みんなカトイン工場長、いやいやカトイン工場長一人で工場回ってるわけじゃないですから、営業さん誰って言うとよくわかんないみたいな、誰がやってるかあまり関心ないしみたいな雰囲気ですよね。まあ、それを教えてなかったからなんですけどね。それはいかんでしょと思いましたよね。
実は社員の皆さんの中では、石渡美奈さんが入社したことさえよく思ってなかった人もいたということ。
まあその頃は中小企業によくありがちな同族企業で、分かりやすく二等政治の会社だったので、だからもう一派は良くないと思ってたし、そうじゃなくても、ああ面倒くさい、もしかして後目争いが勃発するかもって思って、全社員がなんとか不安に駆られてた可能性高いですね。
当時の社長、お父さんも最初は入社を反対していたというのは本当なんですか。
はい、あ、本当ですね。はい、
それはなぜですか。
一人娘でお嬢に育てた私に、中小企業のトップは務まらないって思っていたことがあると思います。それからあの当時あまり業績も良くなかったので、という不安もあったと思います。やっぱりいろいろと同族企業ならではのね、ややこしさがいっぱいあったの で父はそれですごく苦労していたので、やはり小さい頃から見てたんですけど、だから同じような苦労を娘にはかけたくないと思ったんじゃないかな。
さあ、入社されました。ただまあ正直その時には皆さんの連携とかもなくて、売り上げも低迷をされてましたよね。でその低迷をされていた売り上げを石渡美奈さんが、まあ、入社して副社長になって、はい、奇跡の V 字回復をされましたよね。
はい、
これはすごい興味あるんですけども、はい、どういうことをされたんですか。
まずですね、低迷していたんですけど、父がビールの免許を取ったことによって回復してるんですよ一度。 90だから5年6年あたりで、それをどん底まで持ってっちゃったのは私なんですよ。実は最初に2001年に、なぜならば私が入社することによって社員がファンになりましたよね。後目争いが起こるんじゃないかって。で実際私がガチャガチャガチャガチャいろいろやらかしたので、あのホッピーハイ作って失敗してみたりとか、なんとかドーンと社員のモチベーションが落ちて、でどん底まで持ってっちゃったのも私なんですね。でそこから回復になるんですけれども、まず、外的要因としては一生懸命営業したなと思うんですね。お客様に顔の見えるホッピー社になりたいと思って、だからこの当時のことがきっかけで、今もすごく親しくさせていただいている、豚屋さんや業務用の酒屋さんの社長さんや飲食店のオーナーさんや、そういったローカルチェーンのご本部の社長さんってたくさんいらっしゃるんですよ。なんかバタバタバタバタしてる私を応援したいなと思って応援してくださったっていう方々は、でそういう意味ではやりましたよね。それからあと、あの何とかして広告して伝えていかないとお客様に伝わらない、そうすると手に取っていただけない、でも潤沢な広告予算が取れるわけでもない、じゃあどうしよう、身の丈に合った周りにあるものをうまく活用して成果を出していくっていうことでは、あの e ビジネスってあの当時言ってたけれど、 IT を学んでホームページ立ち上げて日記を書き始めるとか、ラジオの番組をやらせていただくとか、そういった外的活動としてはそんなことしてきてて、それがもうちっちゃな一歩だけど積み重なって積み重なって今に来てるのかなっていうね。本を出すことができたのもやっぱりああいうブログとかの積み重ねって大きかったですしね。であとさらに大切なのはやっぱり仲だったと思うんですよね。で結局2001年2年に同族と一回向き合わなければいけなくなって、で私の同族は経営の一線から退いたんです。でそれと同時にやっぱり彼についてってた社員がゾロッと辞めて、この会社やっぱ半数空っぽになっちゃったんですよ。でもそれありがたくて、空っぽになってくれたので中途の社員が採用できたんですね。でもう面接から何から私がやったので、私の話を聞いて一緒に働きたいと思ってくれた中途の社員が一人二人と増えてったから、この会社の中で何とか一緒にやってくれる仲間が増えてってたのが2003年4年で、2003年に副社長になって社長って言われた時に経営を学びたいと思って、実践っていう形で経営は何ぞやっていうのを学ばせてもらいながら、あの組織を整えてった。ですっごく大きかったのが新卒採用に取り組んだことですね。これは大きかったですね。私新卒採用やってなければ今のこのホッピービバレッジはなかったと思いますよ。私もなかったし、それぐらい私にとって新卒採用っていうのは大きかったですね。父の時代はもう中小企業は新卒の学生を取るなんて本当難しくて、ほらイケイケどんどんだったじゃないですか世の中が。だから無理で、で私も初めて師匠とか兄弟子たちに新卒採用って言われた時、そんなの無理とか言ってたんですけど、あんまり言われるもんですから、じゃあやってみるなんて言って結構お金びっくり始めたんですね。で2007年に1期生7人以降、8年に11人9年に8人で10年今年の春が5人で、来年の内定者が今ぼちぼちと出揃い始めてるという。
そうすると、そのまあ、例えば他のメーカーに入ったことも含めて、
はい、
まあ、あの無駄は無駄じゃないというか、うん、何もかもがつながっていってる、
はい、
っていうところもあるんですね。
でも最初からうまくいったことやっぱりなくて、まあ、あまりにも有名なドラマにもなりましたけど、あの工場長のね、辞表事件とか引き起こしましたよね、うん、
それは改革がこうなんていうんですかね、理解してもらえなかったってことですかね。
そういうことですよね。だから私が目指してるものが伝わってなかったとか、伝えなかったって言ったらいいんでしょうかね、うん、だから何をしてるのかが分からなかった。私が何を言ってるかが理解できないって、その行動の意義が何かわからない、
うん、
で、あの、まあ、最近いろいろ勉強させていただいてて、いや一つ一つが本当によくわかるなって思うこと多いんですけど、やっぱり社員たちの仕事って結構目の前にある仕事その一つは つまらないことに見えることって多いじゃないですか。ゴミ捨て当番だったりとか。でもそれ一つ一つは意義があるからそれをお願いしてるんで、どれ一つかけてもホッピービバレッジは成り立たないし、未来のホッピービバレッジも成立しない。でもリーダーの役割ってしっかりそのビジョンを掲げて、でビジョンからミッションが生まれて、やっぱりその目の前の一瞬単純でつまらないと思える仕事にどんな意義があるか、それが何につながってるのかをどの階層の社員であってもきちんと理解できるように、そうか自分の仕事はこれにつながってるんだ、じゃあもっと頑張ろうって、もっと協力するよって社員の気持ちが単なるモチベーションじゃなくて貢献意欲って言われるぐらいまで変わっていかないと社員って行動できないんだなって、今はよくわかるんですけど、あの当時は全然わかんなかったので、いきなり頭ごなしに環境整備やるだとか朝礼やるだとか経営理念作るとかいろいろやったので、びっくりですよね。ましてやそういう文化が一切なかったから、そこにドーンと持ち込んじゃったので消化不良。だからそんなことで、はい、一歩一歩進んでた。
日本長寿企業、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回はホッピービバレッジ株式会社パート2をお届けしました。 JFNK 全国ネットのラジオ番組、日本長寿企業と合わせてどうぞお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。